はい、それでは第11章明石の君に入っていきましょうね。ここは非常に有名なところではあると思うんですけれども、まず人物関係図見てみるとですね、この明石の君のポジションというのはお父さんが明石の入道で、この明石の入道というのは実はそのお父さんが都でおとど大臣だった人ですから、元をたどると都の大臣級の孫娘ではあるんですが、明石の入道つまり在家出家してたりするわけですけれども、しかも明石という場所は都からかなり離れた、当時でいうとちょっと侘び暮らし的な場所ですよね。なぜそこにお父さんが行ってしまっているのか、でその話っていうのは途中でもちろん出てきますが、ただしその明石という当時ではね、都から随分離れた侘しい場所で、お父さん明石の入道とお母さん天君との間に生まれたこの明石の君はいずれ必ず貴族の、しかも最高級の男性と結婚して、そして自分の家を再興するべく、もう秘密兵器だという形ですごいエリート教育を受けて育てられるという娘なんですね。でそこに現れたるは光源氏、特に光源氏は須磨に最初いたわけですけれども、夢の中でお父さんが出てきて、須磨はいかん、明石へ行けっていうお告げをする。で源氏はそれを素直に聞いて明石に行ってみると、この明石の君が行って、特にお父さん明石の入道がぜひうちの娘をもらってやってくださらんかという強い頼みによって、源氏は明石の君と結ばれ、そして明石の姫君ができてしまうんですけれども、当時光源氏には本来最愛の妻であるところの紫の上がいたはずなんですけどねっていうところで、左側の年齢図的なところを見てみると、源氏27歳、須磨から明石へと移動してきました。で明石の君は18歳、10歳差ぐらいのいい感じの年齢ですよね。でまああっという間に姫君誕生とこうなりまして、でもその姫君はやはりちょっと明石の君に育ててもらったのでは将来が心配だということで、源氏は紫の上にこう育ててもらうということにおいて、この本当の母である明石の君と娘との間をちょっと引き裂くような形も取ってしまう。だけど結局明石の姫君は東宮に受胎するということになり、さらにはついに中宮とかねなっていくわけでして、めでたしめでたしとはなっていくわけですけれども、いわゆる明石の君はシンデレラストーリーという形の人物というふうに言われるんですが、身分上ちょっと低かったりするので、源氏におけるその扱いというのは、シンデレラストーリーであると同時にちょっと格下の玉の輿なんだけども、ポジション的にどうかなというところの人物なんですね。